本日の聖書箇所を朗読いたします。本日はレビ記の19章の9節から18節までをお読みいたします。レビ記19章9節、あなた方が自分の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。盗んではならない。欺いてはならない。互いに偽ってはならない。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。そのようにしてあなたの神の名を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を虐げてはならない。かすめてはならない。日雇い人の賃金を朝まで自分のもとにとどめておいてはならない。あなたは耳の聞こえない人を軽んじてはならない。目の見えない人の前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れよ。私は主である。不正な裁判をしてはならない。弱い者を贔屓したり強い者にへつらったりしてはならない。あなたの同胞を正しく裁かなければならない。あなたは民の中で人を中傷して回り、隣人の命を危険にさらすことがあってはならない。私は主である。心の中で自分の兄弟を憎んではならない。同胞をよく戒めなければならない。そうすれば彼のゆえに罪責を負うことはない。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。ここまでの箇所ですけれども、今日のこの聖書の箇所から、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという題で説教を語りいたします。レビ記19章より信仰者としての聖なる清い歩みについて今学んでおります。19章の中心の御言葉は5節であると考えられます。5節の御言葉読んでみますが、あなた方が交わりの生贄を主に捧げるときは、自分が受け入れられるように捧げなければならない。交わりの生贄を主に捧げなさいとここに命じられていますけれども、これはつまり神様を礼拝しなさいということですね。そして神様との生きた交わりの中に加えられなさいということ、これが私たちのゴールです。そのゴールに到達するために、まず自分の親を恐れ、次に安息日を守り、さらに偶像礼拝を排除しなさい。そのようにして神様は私たちが確実に神様とお会いできるように導いてくださっているんだということを、前回の先週の礼拝で共に学びました。今日はその続きの箇所になるんですけれども、その続きですけども、やっぱりこの5節から始めなければいけない。つまり礼拝から始まるっていうことです。今日の聖書の箇所においては、人間関係におけるさまざまな掟、たくさんの掟がここに記されていますけれども、これは私たちが聖なる神様と出会った結果としてもたらされる祝福であるということを、私たちはまず覚えなければいけない。私たちと神様との関係が祝福されると、私たちの人間関係が祝福されていきます。そしてその祝福は礼拝から始まるっていうことです。私たちの日常生活における人間関係における清さは、私たちが聖なる神様と出会った結果もたらされる祝福であるということ、それだけ礼拝が大事であるということを私たち覚えたいというふうに思います。もうこの礼拝で1週間の歩みが決定されるくらい礼拝は大事であるということを、私たちはここから教えられていくのではないでしょうか。 その順番をよく踏まえた上で、今日は9節から18節の御言葉を見ていきたいと思います。実に多くの掟がこの中に出てきたんですけれども、全体が5つの段落に分けられております。9節と10節が1段落、11、12節が第2段落、13、14節が第3段落、15、16節が第4段落、17、18が第5段落ということで、2節ずつ段落に分けられております。そしてよく見ると、それぞれの段落に5つずつ掟がそこに記されております。ですから今日の箇所は数えてみますと 5×5 で25の掟がそこに記されているということに気づかされます。そしてさらにすべての段落の最後に同じ言葉が繰り返されております。それは私は主であるという、そういう言葉です。その神様の宣言の言葉、10節の最後に私はあなた方の神主である宣言されております。12節の最後、私は主である。14節の最後にも私は主である。16節の最後にも私は主である。18節の最後にも私は主であると、それぞれの段落の最後に韻を踏むようにして、同じ言葉が繰り返されている。今日の箇所にはそのような構造上の特徴が見られます。そういうことを、よく整理しながら読むととても分かりやすくなるんではないかなというふうに思います。25ある掟の全部を今日一つ一つ丁寧に見ていくことはできないんですけれども、全体的にどのような掟がイスラエルに語られていたのか、どんな御心がそこに示されていたのかという点に今日私たちは注目をしていきたいと思います。まず9節から10節の最初の段落で命じられている掟は、一言で言うならば、貧しい者、寄留者たちを大切にしなさいという、そういう命令です。9節と10節をもう一度読んでみます。あなた方が自分の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで借り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない、とこういうふうに命じられていまして、収穫の時に畑の隅々まで刈り尽くしてはいけないし、収穫の時に必ず落ち穂が落ちます。その落ち穂は拾って集めてはならない。ブドウ畑の収穫の時も同様であるということがここで命じられています。私たちも全部収穫したい、そういう性質を持っているんではないかなと思うんですけど、わざとそれを残しておきなさい。それはイスラエルの中の貧しい人たち、寄留者たちのためであったということが分かります。人々が刈り残した作物や落としていった落ち穂を彼らが拾い集めて、それで生きていくためであるということ。何とも麗しい、掟が当時のイスラエルには定められていたことだろうかというふうに思います。自分たちだけ生き残っていけばいいということではないですね。社会のメンバー全員が助け合って生きていくことができるようにとよく配慮されていたことが分かります。今のこのコロナの時代にこのような精神が私たちの社会にももっともっと必要ではないだろうかというふうにも思わされました。このような掟は豊作の時、豊かな時は比較的守られやすかったんではないかなというふうに思います。でも不作の時、経済危機が訪れた時はどうだったでしょうか。私たちも経済が好調で豊かな時は貧しい人々に対しても比較的におおらかに振る舞えるものではないかなと思います。しかし不況になればなるほど、 そして私たちの生活が苦しくなればなるほど、私たちは余裕を失います。そしてだんだん財布の紐が固くなっていきます。人のことまで考えている余裕がだんだんなくなってくる、そういうものではないかなと思うんですね。そしてイスラエルの人々もきっと同じだったと思います。しかしそんな状況であったとしても、人々は共に歩んでいる貧しい人たち、希流者たちを忘れてはいけないし、彼らに配慮することが求められていた。なぜならばそれが神様の願っていることだからです。それが神様の御心だからです。つまりイスラエルの民はこの世の中を自分の目を通してではなく、神様の目を通して見つめるように導かれていたということがわかるのではないでしょうか。この麗しい習慣が実践された例が、旧約聖書のルツ記という書物の中に表されております。ベツレヘムに住んでいたエリメレクとナオミの夫婦が、その地に飢饉が起こったために、二人の息子を連れてモアブの地に移住したというところからルツ記の話は始まっていきます。二人の息子はその地でそれぞれモアブ人の女と結婚しますけれども、その一人がルツでありました。そのモアブの地で大変な悲劇が起こります。まずナオミの夫が死んでしまいます。さらに二人の息子までも死んでしまいます。どうしてそうなったのか詳しいことは聖書に書いてありませんけれども、結果的にナオミと二人の嫁、三人の女性たちが残されてしまったという展開になります。ナオミは故郷のベツレヘムに帰る決心をいたしました。そして二人の嫁たちには自分の家に帰るようにと説得をします。一人の嫁はナオミの説得に応じて家に帰ることにしました。ところがルツはナオミについていくと言い張りました。その決心が固いことを知ったナオミはルツを連れていくことにして、一緒に二人でベツレヘムに戻ってくるという展開になります。ルツはモアブ人ですから、ベツレヘムに戻ってくると、そこにその地においては異邦人ということになります。さあこのベツレヘムでルツがこれからどうやって生きていったらいいのかということが、ルツにとっての切実な課題でもありましたし、ナオミにとっても大きな心配でありました。でも不思議な導きがありまして、ルツはナオミの親類であったボアズの畑で働くようになる。そしてボアズはやがてルツがいることに気づくんですね。その時にルツにこういうふうに語りかけたという言葉が記されております。読んでみますのでどうぞ聞いててください。ルツ記の2章8節9節ですが、ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ってはいけません。ここから移ってもいけません。私のところの若い女たちのそばを離れずここにいなさい。刈り取っている畑を見つけたら彼女たちの後についていきなさい。私は若い者たちにあなたの邪魔をしてはならないと命じておきました。喉が渇いたら水がめのところに行って若い者たちが汲んだ水を飲みなさいと、ボアズはルツに語ったんだそうですね。つまり他の畑には行かないように、自分の畑のところで働きなさいと、そして喉が渇いたら水も飲んでもいいですよと、そういうところまで配慮してくれていたということがわかりますね。で、一方ボアズはしもべ、自分のしもべである若い人たちにはこういうふうに命じておりました。15節16節、ボアズは若い者たちに命じた。彼女には束の間でも落ち穂を拾い集めさせなさい。彼女に惨めな思いをさせてはならない。それだけでなく、彼女のために束からわざと穂を抜き落として拾い集めさせなさい。彼女を叱ってはいけないと、こういうふうに 若いしもべたちに命じていた。つまりルツのために収穫の束から落ち穂をわざと落としておくようにと命じていたということなんですね。ボアズという人は本当に優しい人だったということが分かりますし、非常に思いやりに満ちていた人であったということが分かります。ただ今日のレビ記の記事と合わせてこの記事を読むときに、ボアズはただ人間的に優しかっただけではなく、それは御言葉に従った結果であるということが分かるんですね。要するにボアズという人は神様の御言葉を大切にする信仰者であったということ、その優しさは御言葉に従った結果としての優しさであったということに気づかされるわけであります。この後ボアズとルツは結婚に導かれます。そして子供が与えられるんですけど、その子供の子供の子供がダビデになります。そしてそれから1000年ぐらいの長い時間を経て、この家系からイエス・キリストがお生まれになる。つまり神様がこの二人の結婚を本当に祝福してくださったということがわかるし、そしてこの話より私たちは御言葉に従うものを神様は豊かに祝福してくださるということを教えられるわけであります。神様の思いというのは社会的に弱い立場に置かれている人々に豊かに注がれているということを、今日私たちはこの箇所から覚えたいというふうに思います。その神様の身思いに心を留めながら、私たちも貧しい人たち、希流者の人たちに心を注いでいくものでありたいというふうに思います。また教会は一つの社会です。初代教会は精神的信仰的に互いに励まし合っていましたけれども、それだけではなくて経済的にも互いに励まし合っていたということを使徒の働きを読むと分かるんですね。で、使徒の働きの4章32節には、彼らの中には一人も乏しい者がいなかったと、そういうふうに書いてある。教会の彼らの中には乏しい者は一人もいなかった。それは兄弟姉妹たちが財産や所有物を売ってそれぞれの必要に応じて分配していたからだということがそこに書いてあるんですね。教会の中に一人も乏しい人がいなかった。反応キリスト聖変教会の中にも、乏しい人が一人もいない、そういう教会であってほしいなというふうに思います。私たちはあらゆる面において信仰的、精神的、霊的な面においても、また生活面においても経済的な面においても互いに必要を覚え合っている、励まし合っていく兄弟姉妹であるということをぜひ覚えていきたいと思います。さて11節から始まる、またレビ記に戻りますけれども、11節から始まる箇所においては盗んではならない、欺いてはならない、互いに偽ってはならない、偽って誓ってはならないという言葉が、命令が出てまいります。さらに13節を読んでいくと、隣人を虐げてはならない、かすめてはならない、日雇い人の賃金を朝まで自分のもとにとどめておいてはならない、つまりこれは賃金をごまかしてはならないということだと思います。そしてその次に、あなたは耳の聞こえない人を軽んじてはならない、目の見えない人の前につまずくものを置いてはならない、これは障害を持っている方を、虐げてはいけないという、そういう命令ですよね。ずっと、何々してはならないという禁止の命令が続いていくことがわかる。これらの規定を一言で言うならば、不正をしてはいけない、正しいものであれということになります。そしてそれはどうしてかというと、神の名を汚してはならないとここで命じられている。このような社会的な不正は人間を粗末にするという意味でも、それは非常に良くないことでありますけれども、それ以上に神の名を汚すことであるということがここで命じられている。そのことを私たちもよく覚えておきたいというふうに思います。 決して私たちが人間関係のさまざまな不正によって神の名を汚すことがありませんように注意したいというふうに思います。さらに15節には弱いものを15節には不正な裁判をしてはならない、弱いものをひいきしたり強いものにへつらったりしてはならない、あなたの同胞を正しく裁かなければならないということも命じられております。私たちは小さいもの弱いものを大切にしなければいけない。でも彼らをひいきしてはならないということもここに書かれてあります。つまり小さいもの弱いものを大切にしようとするあまりに、そのために正義が歪められることがあってはいけないということであります。人に対する優しさも愛も神の義を土台にする必要があるということがわかります。私たちの優しさや愛は時々正義が犠牲になったり罪が曖昧になった状態での愛になってしまうことがあるんではないだろうかというふうに考えさせられます。でもそれは本当の意味での優しさではないし愛ではないということ、第一コリントの13章6節にも愛は不正を喜ばず真理を喜びますと教えられております。真理から外れてしまったらそれはもはや愛ではないということです。愛は大事ですが愛の中身はもっと大事、神の義に基づいてこそ初めてそれが愛になるということを私たちは心に留めるものでありたいと思います。さらに17節からの箇所を読んでいきますと、心の中で自分の兄弟を憎んではならない、同胞をよく戒めなければならない、復讐してはならない、恨みを抱いてはならないという掟が続いていきます。今まで命じられてきた掟の数々は私たちの目に見える人間の悪い振る舞いや行いを禁じる掟でしたけども、この箇所においては私たちの目には見えない内側に注目しているということに気づかされる。私たちの心の中にある憎しみだったり怒りだったり復讐心であったり恨み、そのようなものは人の目には見えない、隠されておりますが、でもそこに神様注目しておられる。そして心の内側から清められなさいということです。神様は私たちの内側を注目します。人は上辺を見るんです。人は表面を見るんです。しかし神様は心の中を見ます。私たちは多くの場合外側の真面目さにより頼み自分のありのままの姿を見つめない傾向を持っているように思います。真面目なクリスチャンほどその傾向が強いと思います。でも私たちの神様は内側を曖昧にして外側の行いにこだわる私たちの生き方を嫌うんですね。かつてイエス様は心の中にある数々の罪悪を外側の良い振る舞いによって覆い隠そうとしたパリサイ人たちに向かって何と言ったでしょうか。お前たちは白く塗った墓のようだというふうに告発をされた場面がマタイの福音書の23章の27節にあります。私たちは内側から清められていくことを求めなければいけない。そしてその上で最後に18節の最後に命じられております。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これが最後に来てますけれども、実はこの最後の掟が今まで語ってきた24の掟の総まとめの御言葉、そしてこの掟によって今までの掟が全て言い尽くされているというそういう命令であります。たくさんの掟が旧約聖書の中に出てまいりますけれども、イエス・キリストもその中で大切な戒めは2つしかないと教えておられる。それはあなたは心を尽くして命を尽くして知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいという戒めが1つ、そしてもう1つはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという戒めがもう1つ、つまり神を愛し隣人を自分のように愛しなさい、これが最 最も大事な戒めですと、イエス様はマタイの福音書22章37節39節で教えておられる。このようにいろんなルールがありますね。人間関係を円滑にし円満にするためのさまざまなルール配慮が求められていますけれども、すべての掟はこの御言葉に集約されます。つまり、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという、この一つの御言葉に集約されるんです。この御言葉がもし果たすことができたならば、その他の掟は全部自動的に果たされるというくらい、この御言葉が重要であるということ、そのことをイエス様は教えてますけれども、私たちもぜひ私たちの隣人を自分自身と同じように愛するものでありたい、そのように願うものでありたいというふうに思います。さて、今日たくさんの戒めを見てきたんですけれども、最後のまとめに入りたいと思いますが、ここに出てくるすべての掟は実はどれ一つ私たちは自分の力では成し遂げることができません。私たちはとても隣人を自分自身と同じように愛することはできないんです。そこで私たちはこの箇所で何度も何度も繰り返される言葉に注目しなければいけない。私は主であるという言葉がここで何度も何度も繰り返されています。この掟の合間合間に5回もこの宣言が繰り返されたのはどうしてなんでしょうか。10節で、私はあなた方の神主である。12節で、私は主である。14節でも、私は主である。16節でも、私は主である。18節にも最後に、私は主であると、もう何度も何度も繰り返して強調されている。もうともすれば私たちが聞き飽きるほどですね、神様そんなに言わなくてもちゃんと分かってますって言いたくなるくらい、なんでこんなに繰り返されるんでしょうか。それはここにあるすべての掟を守るために、この御言葉が決定的に重要だから。つまり、主である神様を覚え、この方に信頼しなければ、私たちはこれらの掟を何一つ守ることができません。私たちは主なる神様に信頼しなければ、隣人を自分のように愛することはできません。よって、何度も何度も繰り返されなければならなかった。何度も何度も私たちは繰り返されて教えられなければいけない。本当に神様を仰いで、この方を信頼していかなければいけない。そのように教えられていることを心に留めたいなというふうに思います。私たちはイエス様と出会って悔い改めに導かれ、その時に聖霊が与えられました。その聖霊に委ねて初めて神様の御心に沿って歩むことができるんですね。神を愛し人を愛し、そのようにして私たちが聖なるものとされるためには、それは私たちのうちに働く御霊の働きの結果であるということを私たちは覚えたいというふうに思います。まだ神様と出会っていないという方、私たちのために十字架にかかって死んでくださった救い主イエス・キリストをまだ信じていないという方は、ぜひイエス様を信じてこの方を受け入れようではありませんか。その時に聖霊なる神様が私たちに宿ってくださいます。その聖霊なる神様が私たちを内側から満たし、私たちを内側から作り変えてくださいます。そのような聖霊の導きというものを私たちは期待したいと思います。またイエス様の救いにもうすでに預かって聖霊を与えられている皆さんは、どうかその聖霊の働きを拒んでしまうことがありませんように、自分の行いにこだわったり、そして自らを誇ってしまったり、自分の内側のことを曖昧にしてしまったりすることがないように、あるいは逆に神様の愛が注がれているのにもかかわらず劣等感に苦しんでしまうことがありませんように、御言葉に信頼し、御言葉を通して働かれる御霊の力に委ねてまいりたいと思います。その時に神様は私たちの内側から作り変えてくださって、私たちを聖なるもの、清いものにしてくださいます。私たちと神様の関係においても また私たちの人間関係の中においても、そこに神の清さが表されていくことを私たちは祈り求めていこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。愛する神様、あなたが御言葉を通して私たちを導いてくださることをありがとうございます。どうぞあなたが与えてくださった御霊の導きの中で私たちが清められ満たされ、そして作り変えられていきますように、あなたの御心を行うものとして成長させてくださいますように導いてください。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。しばし黙祷しましょう。